ヤッシャンのソウルブリッジ。はい、皆さん明けましておめでとうございます。夢を追いかける人の応援団長、ラジオパーソナリティのヤッシャンです。この番組は夢を追いかける人をゲストに招いて、私が人と人、心と心をつなぐ心の架け橋となって、リスナーさんに自分らしく楽しく生きるためのヒントや気づきがお届けする番組です。52回目放送のゲストは、有限会社今村の代表取締役の今村則房社長です。大先輩の今村社長にいろいろ聞いていきますので、30分間お付き合いください。ソウルブリッジはご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。はい、今村社長、今日は出ていただいてありがとうございます。早速なんですけども、自己紹介をお願いします。
はい、有限会社今村の代表取締役、今村則房でございます。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今村社長は以前ラジオに出ていただいたKCSグループの木村社長に紹介いただきました。木村社長には素敵な方を紹介いただいて本当に感謝しております。そして今日も大先輩である今村社長にいろいろ聞いていきますので、よろしくお願いします。で、今日のテーマは、事前にちょっと相談させていただいて、生涯現役にしたいと思います。それではですね、先ほど紹介いただいた今村グループはどんな会社なのかをちょっと教えていただければと思います。
はい、呉三原東広島に、3店舗それぞれ、傘下の子会社として有限会社が、ホールディングスになってます。それで、小学校中学校の図書教材とか教材を売ってる会社が、とあとはですね、最近、うちのグループになった自動車学校向けのですね、教本入れる教本ケースをですね、
はい、
全国の、北海道から沖縄までの自動車学校様に納めさせていただいております。そんな会社です。
はい、ありがとうございます。だから、教材って言ったら、僕が小さい頃にやったドリルとかそんなものも、販売されているということですか。
そうです、それが主ですね。ドリルとか、小学校で言ったら理科の実験でモーター回したりですね、あんなのを販売
する。ああ、そうですか。
中学校で言ったらワークブックとか、あとそういう関係する資料集ですね、あと実力テストとか、あと実験する理科の実験、そういう技術とか美術とか、子どもさんに必要な教材教具を、販売しております。
はい、ありがとうございます。それと今、自動車学校の、教本でしたっけ、
教本を入れるケース、
ケースを、販売されているということですか。
これは縁あって2年前に、M&A で買った会社なんです。
そういうことなんですか。だからそれは全国。
そうですね、全国ですね。
ありがとうございます。で、今そういう、仕事をされてるんですけども、この現在の職業に至った経緯、ちょっと大学ぐらいからちょっと教えていると思うんですけども、
大学は東京の、これ小夢市って言うんかな、
大丈夫です大丈夫です、
中央大学の理工の電気工学を卒業したんです。
ああ、電気工学、
当時はもう電気とかしかなくて、今は情報とかいろいろ分かれてますけど、それを卒業して大阪で、 4年間あのオムロンの特約店なんで、オムロンの制御装置を設計して、
はい、
でまあ、現地で、はい、まあ、試運転して OK もらうという仕事をやっておりました。
はは、それロボットです
か？そうですね、だから今はロボットというのに、はいはい、昔は機械に電気で あの自動的に動くようにするという。
そういうことなんですか、ね、はい、難しいですよね、はい。でその、仕事をされてたんですけども、それはでも、卒業されて、仕事されて、それ何年ぐらいやられてたの？
それが4年ですね。
4年ですよね、はい。でそれは、今の会社じゃないんですよね。
はい、もう大阪で、
はい、
実はもうすでに亡くなってしまってます。
でそれの、仕事をされて、それで、今の仕事をされたのはどういうきっかけで？
まあ、はい、実はあの、まあ、4年間いたんですけど、
はい、
あの設備のその当時のすごくあの高不景気の波が高くてですね、はい、いい時はいいけど悪い時は悪い、はい、
あ、そうなんですか。
なんで悪い時が長く続いてたんで、もうこれはやばいなと思って、はい、ふと考えた時に、そういううちの親父、私と妹をみんな私学の大学出して、
はい、
これはこっちの方がひょっとして儲かるかなと思って、まあ不純な気持ちで、帰ることにしました。
帰って お父さんがでは仕事されて、
あの、そうですね、
会社を経営されてたと。
そうです、今の、
あ、今の
原点の会社、
今の原点の会社をされて、それから大体どれぐらい、何年ぐらい、引き継がれたんですか？
いや、実はですね、帰って、はい、3年4年目ぐらいに突然がんで亡くなりましてですね。
ああ、そうなんです。
は
あ、
はあ、それまではもうちょっとのんびりさせてもらおうかなと思ってたんですけど、はいはい、まあ、突然代替わりということになりまして、
ね、それであの仕事をされて変わってから4年後ということですか？
そうですね。
で、もう、ね、何年経つんでしたっけ？
もう36年ぐらいになります。
36年経つんですよね。でその間経営はどんな感じだったんですか？
経営自体はですね、はい、まあ、当時の売り上げ自体が私の父親はきちっとつけてなかったんでわからないですけど、
はいはい、
一応あのずっと売り上げだけは右上がりで。
あ、右上がりですか。すごいな。
基本的に1回売り上げ落ちたことがあるのかな、
はいはい、
以外はほぼ大前年はクリアして
る。うちの会社はマツダなんですけど、もうあの浮き沈みが激しくて、
そうですね、我々の業界はどちらかというと全くもって浮き沈みがないんです。
あ、そうですね、教育ですもんね、
はいはいはい、だからもう学校で必要なものは必ず使うという感じですから、
はい
はいはいはい、まあ幸いにそういう業界に至るのが良かったかなとは思いますけど。
そういうことですか。で今ね、ラジオもマスクつけて今やってるんですけど、で今コロナのまあ、時代で厳しい状況なんですけども、今村社長のところの会社というのはあまり関係ないんですか？
そうですね、いや実はコロナが出てあの非常事態宣言して学校が休んだ時は、はい、かなりその月その4月5月で売り上げは落ちましたよ、
はいはい、
ただ国がこう感染用の予算を出したりとか、
はいはいはいはい、
急遽各市町村がいろんな予算を出して、また休校になったらも大変だから、
はい、
とりあえず何か教材買ってきましょうとかいう予算があってですね、
はい、
現時点では大前年をクリアしております。
はいはい、ありがとうございます。で、あの木村社長にもお聞きしたんですけども、企業の経営理念というのを教えていただければと思うんですけども、
これは、ね、どちらかというとあの自動車学校の方はまだ作ってないんですけど、
はいはいはい、
まあ、今村グループの中で我々は、はい、学校教育を通して、
はい、
地域の児童生徒を創造性豊かに育成し心豊かな社会を作るという理念を持って、はいはい、会社を運営しております。 で、はい、一番僕はあのやりたいのはこのビジョンに書いてある社員が生き生きと楽しい人生を過ごせるための会社となると、ここを目指してるんですが、これが一番 うまくいってないところ
です。あ、そうなんですか。従業員は何人おられるんでしたっけ。
ですね、正社員がですね、
はい、
12名、
はい、
パートが4名、
はい、
であと役員が3名、
ああそういうことですか。
で ISD のもう一つの自動車学校の方で1名、はい、社員がいます、はいはい、まあ、総勢で大体20名ぐらいなんですが。
あ、そうですか。で、今苦労され一番苦労されてるってことは何ですか。
あ、まあ、一番苦労してるのは、はい、まあ、人間関係というか、
はい、
人を育てるってことが。
あ、
だから私の次のを背負ってくれるような社員とかいうのが、
はい
はい、なかなかうまく育たないのが一番ないですね。
社員自体は定着というかずっと働かれてる人は多いんですか。
いや、それがね、
はい、
結構離職率が高いんです。
あ、そうなんですか。
それも中途で入ったある程度の年、はい、年の子は残るんですけど、
はい、
やっぱ新卒、ずっと新卒採用してましたので、
はい、
新卒がやっぱり3年前後で、ね、
はい、
辞めていくんです。
はいはい。
でその原因が何かなというのはずっと考えてるんですけど、
はい、
まあ、やっぱり最大あるのは人間関係かなと。
あ、
で、まあ、最近の若い子はとにかく辞めることに対するハードルがものすごく低くて、
実
はうちの娘も信用金庫に行って4年も知らないうちに辞めましたから、今変わって広島に来てますけどね。そこをどうやってクリアするかいうのがちょっとわからないですね。
ああ、そうですか。
あとこれはちょっと私らはもう男性も女性もって思うんですけど、やはり結婚して子供を産みたいとか産むようになるとどうしても離職される方が多くて。
そういうことですか。
今産休とか育休を、はい、もうちょっと充実させていかないといけないかな。
あ、そういうことですか。僕は来年定年で、34年働いて、で今まではそう、あ、もう会社に入ったらもうずっと働くもんと思ってたんですけど、で、まあ、定年を機になんかちょっと違うことがしたいなと思っていろいろやってるんですけども、そういう感じで移られるというよりもどんなかな、今の仕事が嫌でっていうのが多いんですかね。
まあ実は今年この12月で辞める方がいるんですけど、
はいはい
はい、若い子で辞めるのは仕事は楽しいんだけど。
あ、そうなんですか。
はは、誰々とはしたけど。
ああ、人間関係が、
そうですね。
ああ、そうですか。ははは、
あ、こればっかりは、いや本来いつも教える側が、
はい、
あ、辞めた時は悪いんだっていう話をしてるんですけど、
はいはいはい、
どうしてもやっぱり立場上上になるとちょっと自分の押し付けたりとかですね、
はい、
いう部分でそれが原因 で、
はい、
でやっぱり一回それが引っかかるとですね、ずっとこう悪い方へ悪い方へこうものを考えてしまう。
そうですよね。人間関係って、悩みの8割は人間関係と言われるの で、
ですね。
で僕もやっぱり悩む時があったんですけども、だから苦手な人とか行った時に、そこをどうやってクリアするかとかいろいろありますよね。
そうですよね、私も若い時はずっと営業出てたんですけど、
はい、
苦手な先生にどうしていくかいうのはずいぶん悩みました、ね。
そうそうそう、
まあ、最終的にはもう懐へ飛び込むしかないから。
そうですよね。あ、そうですよね。
で、
はいはい、
乗り越えてきましたけど、
はい、
あとは自分の得意を伸ばして、
はい、
それを持って相手に対応していくっていうのは、
は
い、若い時はやりますけどね。
だから僕もだから人間関係に悩んで、今タレントフォーカスっていうのを、まあ、今やってて、で今講師させていただいてるんですけど、まあ、それぞれの、まあ、人それぞれの、まあ、特徴というか才能があるので、まあ、短所長所含めて、まあ、自分ですよというので、 だから今まで苦手なタイプというのがどうも同じようなタイプの方っていうのが分かって、でもそれってまあずっと短所を見てたと思うんですけど、長所を見ると僕の反対の側の、まあ長所があったので、それをなんか学ぶとすごく人間関係も良くなったん で、 でそうやって今、まあ、講師やらせていただいてるんですけどね、
私もそう思うんです、
はいはいはい、
ただただ人間っていうのはついつい自分を中心にものを考えてしまうから、
はいはいはいはい、
苦手なものとしても逃げようとするんですね、
はいはいはいはい、
で私は社員ですから、経営者ですから、はいはい、社員に対して苦手意識とかなんか持っちゃいけないんで、なるべくこう、はいはい、同じような目線で見ようと思ってても、はいはい、やっぱりいや感情が入ってるんですよね。そこの部分をどうクリアするかいうのが一番今でも悩んでます。
はい、ありがとうございます。ちょっと15分経ったので、はい、ちょっとこの辺で休憩を挟んで、後半は今日の放送は、4月2日なんで正月なんで、ちょっと今年の抱負等も、お聞かせいただいたらいいのかなと思うんで、まあ、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、今日のゲストは有限会社今村の代表取締役の今村典房社長です。で今日ちょうど、正月明けて、今年はどんな年にしたいかというのを教えていただければと思うんですけども、
一番はですね、
はい、
とにかく何もない平穏な年であってほしい。
そうですよね、
まあ毎年何かがありますので、
そういうことですか、
はい、公会社の方でもあるし、はいはい、私の方でもあるので、
はいはい、
1回でいいから何もなかったよねっていうような年にしてみたいなと思います。
はいはいはい、例えば漢字でいくとどういう漢字になりますか。
平穏かな。
あ、平穏ですかね。僕はですね、来年定年なので、まあ、独立という意味で、独立というのを、テーマにしようかなと思ってるんですけど、
いや、まあ、私の場合はもうすでに独立というのはしてますので、
はい、
そうですよ
ね、はいはい、
どちらかというと波風がない、まあ今世の中全体が波風が激しいから必ず降りかかってくるとは思うんですけど ね、
ね、34年、今村社長会社入って
もう
今の会社入って
38年にな
りますよね。だからその時にオイルショックとかリーマンショックとかいろいろ経験をされて、
オイルショックはね、はい、学生の時でやったんですよ。
あ、そうですか。
本当にトイレットペーパーなくなりましたからね。
ああ、そういう時期ですよね。
申し訳ないけど学校のトイレットペーパーをいただいて使ってました。でその年はね良かったんですけど、はい、就職、はい、その次の年、はい、逃げ氷河期みたいになったんですよ。
でもちょうどだからそれは、ギリギリセーフで、
いやアウトだった
んです。あ、アウトだったんですよ。井村社長はアウト
だった。僕私は、ね、一浪してたから、もう1年後に卒業したら、多分リーマンも そうだったと思うんですが、はいはい、リーマンの年来た年はまだ良くて、はい、その次の年から、はい、大氷河期が訪れてますので、今回のコロナも多分来年がしんどいかなと、
は
い、
あ、第3波、うん、第4波、はい、
特に飲食の方は来年かなり閉店が多いんじゃないかな、はいはいはい、
でそれでね、僕は来年、まあ、会社には残るのは残るんですけど、その、まあ、違うこともやりたいっていうんで今いろいろやらせてもらってるんですけども、ただ、集客、まあ、自分今までは、働いたらそれだけお金給料もらえたんですけど、今からは、自分で集客して、 で自分の商品を、買ってもらわないといけないそういう状態なんですけども、で、まあ、いろいろ壁にぶつかってるんですけど、何が重要でしょうか。
いやー私も独立でやったわけじゃないですから、
はい、
ただあの経営者の仲間で独立した人たちの話聞くと、
はい、
やっぱりあの私の先輩もそうですけどみんなやっぱり、はい、一生懸命あの人脈を作ってますよね。
人脈ですか。
でやっぱりそれに、投資してで、はい、もう一つは自分に投資して、
はいはい、
でこれが遠回りのようだけど一番近道になるんじゃないかと思う。なかなかあの超飛び抜けた天才的な才能とか持ってるわけではないんで、
はい、
やっぱり最後は助けてくれるのは人ですから、
あ、
やっぱり人との関係が非常に大事。
そうですよね、人の関係とあと自分に投資をするということですよね。
そうですね、
はい、なかなかでもあの、まあ、いろいろ投資をしてお金を使ってるんであの、まあ、奥さんとかが心配するんですけどそういう意味でまずは自分で投資しないといけないということですよね。
そうですね、僕らもよく先輩に言われるんですが、はい、出した分返ってくるから。
ああそういうことですか。あいいこと聞いた。
それはよく言われて
ます、はい、あそうですか、ありがとうございます。でですね、まあ、今、経営をされてるんですけども、先ほど言われたあのどんなことに、心がけて経営をされているかというのを教えていただけると思います。
これは私が入っている中小企業家同友会の、まあ、バイブルと言われている労使見解という本があるんですけど、
はい、
そこに書いてある言葉が私がこれ一つ肝に銘じているんですけど、
はいはい、
経営者はいかなる状況であっても、はい、会社を維持発展する責務があると、
はいはいはい、
これがやっぱり一番だろうと思います、
はいはいはい、維持発展ですよね、
はい
はいはい、でその維持発展するために、心がけていることっていうのは何かありますか。
やっぱり社内でやっぱ社員教育いうのは、
社員教育は
ですね、やっぱり定例の会議とか、はい、いろんな専門的な知識の勉強会とか、はいはい、まあ、営業でしたらロープレとか、
はいはい、
そういうものをやったり、あと社員に新聞とか本読んでて、特に最近の若い方新聞読まないんですよね。まあ、取ってないお宅がたくさんあるので仕方ないから会社で取って読んでくれって言うんですけど、読まないですね。
でこの間も、今村社長言われてたんですけども、やっぱり人との出会いそこは、まあ重要ですよ。でその今まで、まあ、いっぱい出会ってこられたという話をされてたんですけども、はい、今まで出会った中で一番だから影響を受けた人っておられるんですか。
実はですね、私のベンチマークにしている社長さんがいるんですよ、はい、この方にはいまだにこう足元に及ばないんですけど、
そう
非常に聡明で、
はい、
運動もするし、
はい、
ギターもするし、60過ぎてドラムをやって、
で
奥さんと2人でジャズコンサートをやるとか。
あそうなんですか、はい、
で経営も会社の内容も非常にいい内容を作ってらっしゃって、
あの方
で喋るもまたうまいんですよ。
ああ魅力的ですよね。
ただ一つカットのは足がこっちの方が長いよねっていう。
そうなんですか。
それ以外はでもあの方たちと出会って、非常に良かったですね。やっぱり自分が悩ん経営者って意外に悩みを相談する人がいないんですよ。
ああそういうことなんですか。そういうことなんですか。
仮にコンサルの人が来ても、はいはいはい、腹割って話せないです。でもそういう経営者の仲間と話するときにはお前給料何ももらっとるのそれじゃダメだろうとかですね。
あそうです。
最低これぐらい取れよとか、次何したいんだというようなことを言って、こういうことで悩んでるんだったら、はい、いやそれは俺も同じような悩みがあったって、
はいはい、
もう社員に腹が立って俺は灰皿投げたことがあるからなっていうふうに言われて、はい、 一人じゃないよ、自分だけじゃないんだねっていうのが分かって、だいぶ精神的に楽になりますね。
でもね、あのマネージャーとかその上の人ってなんか聞くとやっぱり孤独なんだよっていう風に。
いや孤独です、
ですよね。孤独に耐えないといけないよって言われて、もうちょっと孤独に耐えれないなと思ってたんですけど。
いや
でも
そういうみんな孤独な仲間が集まれば、
そうですよね、
今度帰って腹割って話せるんですよ。
はい、ありがとうございます。いい言葉を聞きますで、将来なんですけど、この将来に行きたいんですけど、将来どんな活動をしてみたいですか。
今ですね、はい、いろんな役を折れさせてもらって、はい、あのクレのどういうかの若手らと、はい、いろいろ支えていきたいなと、
はいはい、
でまあ、クレをなんとかこう活性する、私が全部できるわけじゃないですけど、そのお手伝いができたらいいなとは思ってます。
クレといえば大和ミュージアムが有名なんですけども、はい、クレってどんな町なんですか。
クレはですね、はい、実は昭和の匂いがたくさん残ってる町ですね。
ああそうそう、はいはい、
なんで私も出張であちこち行ったことで必ずこう飲みに出るんですけど、
はいはい、
クレみたいな人口20万ちょっとのところで、
はい、
あんなに集中して飲み屋街とか飲食があって店があるってとこあんまりないんですよ。
そうなんですか。
だいたいお店ポツンポツンとか、
はいはい、
でまあ功労の地なんかの映画撮られる時も、はい、昭和のヤクザの映画なんですけどやっぱりちゃんとあの当時に近いものが残ってるんで、これをな、まあ、生かしていければいいなと。
あそういうことですよね、うん、最近だから僕はあのクレ道路があのできて、で今まではクレに行こうと思うと一旦広島の方を行って、でそれからクレに行かないといけなかったんですけど、今は
クレ
自動車道は通ってるんで、まあ、1時間もかからずに行けるん で、ね、でなんかこの間も何回か行かせていただいて、素敵な街だなと思って。
そうなんですよ。もともとクレって交通の便が悪くて、前、南に海があって北側には高い山があって、
はい、
軍港にはもうもってこいだということで、
は
あ、あのこれはもう呉の歴史を研究されている方から聞いたんですけど、
ああ
もう見た瞬間ここだって決められてる。ああもう東広島に行くのも一本、広島に道も一本、
はい、
三原の方に行くのも一本、はい、というのはその道を遮断すればもう呉は完全に孤立した地域になってしまう、はい、まあ、それが一つの軍港になった最大の要因らしいんですね。
あそういうことですか。ですね、ちょっといろいろ聞きたいんですけども、もうあの28分になったので最後に、今村社長の、将来の夢
を聞きたいんですけども、それはもうあの私の後継ぎを、
はい、
しっかり作ってですね、
はい、
できれば会長ぐらいになったら、まあ、奥さんと一緒にどっか海外旅行行きたいなと思ってます。
素敵ですよね。海外はどこに行かれたいんですか。
今まではヨーロッパが多かったんですけど、
はいはい、
私個人的には1回はニューヨーク行ってみたいな。
素敵ですよ。ニューヨークになんか素敵なホテルもあるとか有名なホテルもあるって言ってたので。
あそうなんですね、それはちょっと行ってみたいです、ね、
なんかいろいろね芸能人が行ってる有名なホテルがあって、あなんか映画にもなってたんで僕も行きたいなと思ってるんで、
ぜひ、はい
はい、ちょっと残念ながら時間が来ましたので、ちょっとエンディングに行きたいと思います。今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
今日はいかがでしたか。そう、放送は、
結構楽しかった
です。ありがとうございます今日は、有限会社今村の代表、今村則房社長をゲストに招いて生涯現役というテーマでお話をお聞きしました。土曜夜9時はスマホ片手にヤッシャーのソウルブリッジ、また聞いてください。それでは、楽しい週末をお過ごしください。それではバイバイ。ありがとうございました。
ありがとうございました。魚になる。ずっと夢見て。